っと心が軽くなるヨガ聞き流しラジオ。
皆さんこんにちは。ヨガインストラクターのみちこです。
皆さんこんにちは。インタビュアーの上野陽子です。みちこさん、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前々回も前回もちょっとね、私の相談を聞いていただいたんですが、ちょっと今回も、
はい。
みちこさんにご相談がございまして。
最近ちょっとお悩み相談室みたいな感じになってます
ね。なってますよね。そうなんですよ。でもやっぱこう、寒いと、いろいろやっぱ体調に出てくるので、
うん、はい、そうですね。
多分、リスナーの皆さんも、共感していただけるんじゃないかと思うんですけど、まあ、やっぱり、低血圧。
今度は低血圧ですね。
そうなんです。まあ、もうこれは本当長年の悩みというか、やっぱり、まあ今ね、寒いから朝起きれないっていうのもあるんですけど、やっぱりこう朝が苦手っていうところで、まあ、それだけじゃなくて、うん、ちょっと動いただけでも、こう、立ちくらみだったりとか、結構あるんですよ。
それ朝ごはん食べてますか？
食べてない。
食べてない。食べましょう。
なんか日によります。本当に。こう、朝やっぱたまにね、元気に起きれる時とかは、食べる時もあるんですけど。
あ、元気に起きれる時もあるんですね。
たまにあります、ね。
たまに。ちなみに、元気に起きれた朝の前の日って、どんな状態だったか覚えてます？
はいはい、なんでしょう。
だからそういうのを書き留めておくと、
確かに。
自分の状態がわかると思います。
確かにそうですね。
そう、
うんうん。その前の日にやったことを毎日続ければ、元気に起きれる
って、うんうんうん。毎日、まあ続けてもいいですけど、毎日だったらめんどくさいなっていうんだったら、快適な日、とか、もしくは反対にものすごく具合が悪かった日って、前の日何してたっけとか、振り返ると、結構パターンが見えてくると思うんですよね。
はい、あ、そっか。
私もたまに朝めちゃくちゃ、目の上がすっごい腫れてむくんでる時があるんですよ。
はい。
ごくごくたまに。
うん。
まあ、月に1回ぐらいとか2回ぐらいかな。
うん。
で、朝鏡見て、わ、この目、まぶたやばいっていうぐらい腫れてて。
うん。
で、昨日の夜何食べたっけと思ったら、はい、絶対外食なんですよ。で、塩分の多いもの、お寿司とか、食べてるんですよ。イタリアンとか。
いや、そっか。
で、あ、私、やっぱり外食した次の日ってこうなんだなっていうのが、自分でこう、振り返ることができるんで、
はい。
だからといって食べないわけじゃないんですけど、
うん、
食べに行きますけど、
はい、
そういうふうにこう食べすぎると、
うん、
また朝顔むくんじゃうなとか、
わ
かるんで、ね、陽子さんもなんか朝起きれた日とかに逆に、
うん、
ね、あ、昨日の夜どんな風にして寝たんだっけとか、
はい、
昨日どういう風に過ごしてたんだろう。だから、うん、どうして朝起きれたんだろうっていう風に、振り返るとね、
うん、
いいかもしれないですね。
確かにそうですね。それやってなかったな、
うん。
そうですね。ちょっと意識してみます。そこ。
うん、
それこそ33回目のね、HSP にね、そう書き書きするっていうところで、
うんうん、
なんかそういうところ活かせそうですね。
そうですね。なんかね、まあ日記のように自分のこう生活日記みたいの。
うん。
書くのもいいかもしれないですね。
そうですね。
うん。
自分の生活を客観的に見るっていう。
そうそうそう。
なるほど。
そうすると、あ、なんか、こういう生活をした日とか、こういうふうに過ごした日は、朝が本当にやばいみたいな。
うん。
ね。ちょっと起きれる日もあったり、いろいろ見えてくるのかもしれないですね。
確かに。
うん。
そうですね。
あと朝ごはんはやっぱりちゃんと食べてほしいなって思います。
そうですよね。
栄養がね、ちょっとタンパク質とかね、しっかりとった方が、卵とかね。
そうですよね。
やっぱり。お味噌汁にお豆腐入れるとかね。
ああ。
納豆ご飯とか卵とか食べると夜の睡眠もめちゃくちゃいいですよ。
あ、その朝のご飯が夜にも響くんです
そうそう
ね。
そうそう、そうなんですよ。うん。
そうか、もうなんかなるべくギリギリまで寝てたいタイプで。
なんかその低血圧の人の特徴って、なんか偏った食生活とか、例えば外食が多いとか、あとはそのストレスフルな生活をしてるっていう方も結構低血圧になりやすいっていうふうに言われるんですね。
そうなんですね。
要はその前回もお話ししたような自律神経につながってくるんですけど、結局ストレスをいっぱい抱えてくると自律神経が乱れるんですよね。
ああ、そっか。
そうするとその体内時計みたいのがなんか狂ってきちゃって、うん、朝本当はパチッとこう目が覚めたいものが起きれなかったりとか、うん、なんかこう体内時計がどんどんずれてきちゃう。
そっか、そっ
う
か。そっか、そ
ん、
れで起きれないっていうのもあるんだ。
そうですね。例えばその寝る前にすごいなんか考え事しちゃって、前回の HSP のお話でも出てきましたけど、トイレずっと寝れなくて、明け方寝て、みたいな。そうそう。それで睡眠不足で、みたいな。
なりますよう ね。そっ
ん。
か、そっか。
そうですね。そういうのも結構関係してますね。
関係してますよ
自律
ね。
神経は、うん、関係が大きいですね。あ
大きい
と
では
なん
す
か
ね。
こう、情報が多すぎるとか。結局、今って低血圧の人は、なんかこういう生活しましょうとか、例えば冷え性の人はこういうものがいいですよとか、情報があまりに多すぎて、その情報に惑わされて、自分に合ってないのに、それをやり続けてしまう、やらなきゃいけないって思ってしまうみたいなね。
そうですね、あり
うん、
ます。もう何をしたらいいかわかんなかったりとかしますし、なんか自分に合った方法っていうのがあるんですね、きっと
そう
ね。
ですね。でも朝ごはんね、今まで食べてなかった人がいきなり定食みたいなボンって朝から食べろって言われても、それはそれでちょっとね、それも逆にストレスだから。
確かに重いなと思っちゃう。
ねえ。なので、まあ少しずつ、なんか、ね、朝起きたらちょっと5分近所を散歩するとか、朝5分ストレッチするとか、天気が良ければこう窓を開けて、ちょっとベランダで5分ぼーっとするとか、なんかこう朝5分ぐらいでもいいから、なんかこうスイッチが入るような動きをすると、
そっかそっ
う
か。
ん。
切り替えるんですね、自分
そう
で。
ですね。そうするとだんだんこう夜の眠りとかにもすごく影響してくると思います。
そうですね。
はい。あとなんかね、いろんな要因があって、やっぱりどれが原因とも言えないんですけど、うん、水分のバランスとかもね、考えられたりするっていうこともありますし、うん。まあ、あとはストレスとかね。
ストレスです
う
ね。な
ん。
かなかね、今の時代は、ストレス
う
フリーっていうのは難しいかもしれないけど、なるべ
ん、うん。うん、うん。
くこうリラックスさせるっていうことは大事ですね。
大事ですね。でも一番はやっぱりまず朝起きれないってことは、朝からまずちょっと頑張って起きてみて、30分ずつぐらいでも目覚ましを早くかけてみるとか。最初は多分慣れるまでめちゃくちゃ辛いと思うんですけど、いきなり2時間とか早く起きなくていいと思うんですよ。
ああ、
そう、ま
確
ず
かに。
は、ちょっと30分早く起きてみようかなって、それで1週間ぐらい慣れてきたら、じゃあもう30分早く起きてみようかなとか。で、朝起きることに慣れてきたら、じゃあちょっと近所5分ぐらい散歩してみようかなとか。ちょっとずつちょっとずつこうハードルを上げていってあげると、多分みんないきなりやるから飽きて続かないと思うんですよね。
そうですね。まさに。
うん。
少しずつ
そう。
でいいんですね。
できることからね、ちょっとずつやってあげると、いいですね。
確かにその方が体にも無理なくできそうですしね。
うん。あとなんか朝に楽しみを作る。なんか
例え
こう、
ば。
美味しいカフェのモーニングを絶対、その週に一回絶対食べに行くぞ、みたいな。
優雅でいいですね。
うん、まあ毎日はね、なかなかちょっと続く、ね。金銭的なこととかもあるかもしれないですけど、なんかそういう楽しみがあると。うん。
そうですね。なんかそれで言うと、 私結構楽しみな朝ごはんとかあると、パッ
うん。
と起きれたりします。食いしん坊。
ねえ、なんかさっき聞いてたら、旅行行った時の朝ごはんはすごいもりもり食べるって言ってたんで、え？と思ったんですけど。
そう。だからやっぱり楽しみだとね、なんか朝のビュッフェだったりとかすると、もうなんかすごいワクワクでいろいろ撮ってたりするので、
そうですね。
朝だから食べれなくはないんだと思います、きっと。
なんか、例えばお皿変えてみるとか、私、毎日お白湯を飲んでるんですけど、この前友人が、私がお白湯毎日飲んでる、毎朝飲んでるって言ったら、すごい、なんだろう、陶器のカップ、器っていうんですか、お湯飲みっていうんですか、をくれたんですよ。で、お白湯飲むときに使ってって言ってくれたんですよ。
素
で、
敵。
それで、飲み始めてから本当にお白湯を飲むのがより楽しくなって、本当になかなか冷えない、結構いい陶器みたいで、
すご
そ
い。
れに入れて飲んでる自分に酔いしれてるっていう。
いい。じゃあもう朝から素
そ
敵
う
にな
ん
時
で
間
す
を過ご
よ。
せるんです
だ
ね。
からなんかそういうちょっとした楽しみ、プラスアルファの楽しみとかを、取り入れるのも、ちょっと気分が上がりますよね。
本当ですね。もうやっぱ、みちこさんってこう自分を楽しませる達人なん
い
で
や
す
いやいや、達人ですか。
ね。すごい素敵と思って。
いえ、ありがとうございます。なんかやっぱり、なんか、なんだろう。不調な状態で過ごすよりも、同じ人生、やっぱり快適な状態で過ごしていきたいなっていう、ただそれだけなんですよね。
またそうですよね。やっぱ自分のご機嫌を自分で取らないとですね。
そうですね。
ちょっと頑張ります、私も。
まあ、低血圧の人もね、こう、ちょっと重症の人とかはね、本当に辛いと思うんで、まあ、無理しない程度に、もうちょっとずつ、ちょっとずつ、こう、できることから、少しずつやっていくとね。
そうですね。改善していけるかなと思いますね。ありがとうございます。
あり
じ
がとうご
ゃ
ざいま
あ、
す。
今日のワンポイントレッスンはありますか？
私の朝ヨガオンラインレッスンのクラスでよくやってるんですけど、朝一番体を伸ばす体側伸ばしっていうのをね、今日やってみたいと思います。はい。じゃあちょっと一緒に、やっていきましょ
お願いします。
じゃあヨガマットでもいいし、これは椅子の上に座った状態でもできるので、はい、姿勢を正して座っていきます。はい。で、お尻もしっかりね、こう、土台を安定させて座らせていきましょう。はい。で、背骨も真上にスーンとね、しっかり伸ばしてください。で、肩の緊張に気づいたら肩はふわっと、ちょっと力を抜いて、肩の力は抜いていきます。はい。じゃあ、両方の手は体の横に置いて、はい。じゃあ、吸う息で両方の手を横から回し上げて万歳しましょう。そして指同士を絡めて、上の方、頭の上にぐーっと伸ばしていきます。伸びをしていきますね。はい。で、手のひらは天井を押していくイメージです。はい。で、お尻はしっかり、マットの方、土台を安定させて、体の側面にこの伸びを作っていきましょう。で、呼吸を止めないようにして、鼻から息を吸って、で、鼻からふーっと吐いて、肋骨、脇腹を伸ばしていきます。はい。じゃあ、このまま体を少し左側に倒してみましょう。はい。左側に倒して、で、今度は体の側面、右側のね、側面がこう伸びてくると思います。右の肋骨、脇腹にかけてを伸ばしていきましょう。はい。で、肩の力は少し抜いて、で、鼻から息を吸って、で、鼻からゆっくりと吐いていきます。ちょっと下腹部を締めてあげるといいですね。はい。じゃあ吸いながら真ん中に、正面に戻ってきたら、今度反対側、右側に倒れていきましょう。今度左の側面伸ばします。で、目線は、正面見ててもいいし、左の腕越し、天井を覗ける方見ていきましょう。鼻から吸って、脇腹、肋骨周りにいっぱい呼吸を入れていきます。ゆっくりと吐き出す。もう一呼吸入れますね。鼻から吸いましょう。鼻から吐きます。 はい。じゃあ次の吸う息で体を正面に戻してきたら、ゆっくり息を吐きながら、手を開いて、手を体の横に戻してきます。はい。ということで、少しこうね、朝起きたての体を、伸ばして、はい。脇腹、肋骨、周りを開いていきました。これ朝一番とかにするとね、とっても気持ちいいので、ぜひやってみてください。
はい、ありがとうございます。すごい血流が今、流れが良くなりました。
誰が良くなりましたか？
あと、腸が動き始めました。
腸も動いてきました。
ぐるぐるってなってまし
効果
た、
が早
今。
いですね。
効果早い。
効果早い。
すぐちょっと治っちゃうかもしれない、低血圧。
じゃあ、ぜひ毎朝起きたらやってみてください。
そうですね。ちょっと
は
実
い。
践していきます。
こういう、
うん。
何でもない動きを、毎日、もうこれ1分とかあればできるので、こういうの毎日だけでもやってみようって思うのもすごくいいですね。
そうですね。
う
これ
ん。
が結構私に合っているのかもしれない。
合っているのかもしれない。そう、合う合わないもあるのでね、
あ、
好
そっ
きな
か。
動きをちょっとずつ取り入れながら、はい、やってみてください。
ありがとうございました。じゃあ、みちこさん、本日は告知はございますか？
はい、告知2つあります。1つは、朝ヨガオンラインレッスンやっています。毎週月木金週3回朝8時30分から25分間やっています。そして2つ目は、動画の、講座もやっています。こちらは、朝ヨガだったりとか、あとボディメイクですね。それぞれの体の部位のお悩みに特化した、動画を私が作っていますので、そちらの動画をご覧いただいて、ちょっとお家で実践していただくという形になります。はい。付けているリンクから、お申し込みいただくと少し、ポッドキャスト聞いている方、お安くお買い求めいただけます。はい。
詳細は、ポッドキャストの説明欄にございます。みちこさんのウェブサイトからチェックしてみてください。みちこさん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。